もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、あなたの年齢からお願いします。
はい、50歳です。
はい。ご結婚はされてますか？
はい、してます。
ご主人の年齢お願いします。
55歳です。
お子さんはいらっしゃいますか？
はい、3人います。
はい、性別と年齢お願いします。
19歳、娘。17歳、娘。13歳、息子です。
はい、ありがとうございます。5人で暮らしていらっしゃいますね。
はい、そうです。
はい。今日はどんなご相談でしょうか？
主人から離婚したいと申し出があって、ちょっとどうしたものか迷ってます。
はい。何か理由はあなたはわかるのですか？
主人がその時に言ったのは、親戚関係っていうか、主人の義理のお姉さんとのもつれっていうか、それが原因だっていうふうに聞いたんですけど、結婚生活の中で機嫌を損ねると離婚したいっていうことが何度もあったので、それかなと思ったんですけど、本当に離婚届を書いて渡されてるっていう状態です。
親戚関係のもつれというのは、ちょっと具体的に何かもう少し分かりますか？
6年前にも主人が離婚するって言った時があって、はい、その理由を主人のお兄さん夫婦に話した時に、はい、私が精神的におかしくて悪い嫁で悪い母で、とても結婚生活をやっていけないっていうふうに報告したそうです。それを受けて、はい、義理のお姉さん夫婦からとんでもないお嫁さんだっていうふうに直接電話がかかってきて言われた、そのことがもつれの発端です。
6年前にご主人が言ったきっかけは何か、あなたは分かりますか？
その時も主人が離婚したいと言って、うまくいかないのは私のせいだと言いたかったんだと思います。
あなたの行動が普通ではないというようなことが何か具体的にあったんでしょうか？
何もないです。主人はその子育てとか家事とかはノンタッチというか、実際に仕事が激務なんですけど、子供のことや家事なのは全部私がやってたんですけど、気に入らないことがあるとそうやって離婚するって言い始めるんです。
ああ、そうするとあなた自身のことを何か病気があるというように言うのはなぜでしょうか？
それは10年以上前なんですけど、はい、雪国に転勤になったことがあって、はい、その時に気分が塞ぎ込んでしまって適応障害と判断されたことがあったんですけど、はい、それからは一度もなってないんですけど、はい、主人は多分その時とても大変だったっていうことも言うし、それをいつでも言ってるんだと思います。はい。でもその時の状況だと、私がその一人で仕事をしつつ家事と子育ては全くやらないので、私なりに頑張ってきたつもりなんですけど。
そうですね、適応障害が治ったわけですから、その後におひれはひれつけて言われる筋合いのないことですね。
そうですよね。
あなたはお仕事はされてますか？
はい、パートで行ってます。
では収入としてはご主人の収入がメインですね？
はい、そうです。
ご相談内容はそうするとどんなことになりますでしょう？
主人との生活はきっと私も大変なことが多かったんですけど、子供のことをきちんとしてくれるなら別れてもいいっていう気持ちと、子供3人ともがまだ学生で経済的な心配と、一番下の息子が今からが父親の出番があるんじゃないかっていう、そういうのもあって、自分の気持ちだけで離婚してしまっていいのか、あとは主人の転勤についてきてるので、知らない土地にいるもので不安と、ちょっとどうしようかなと悩んでます。
今5人家族で転勤した場所に皆さんいるんですか？
そうです、5カ所目です。
なるほど。離婚をするにもあなたはお子さんのことが心配だということですね。
そうですね、経済的な不安もあります。
そうすると今日のご相談はこの状況はどうしたらいいかというようなことになりますか？
はい、とても離婚を迷っているので、
はい、
どういうふうに判断したらいいのか、またそのうまくやっていく私の対応があるんだったらっていう気持ちも少しあります。
はい、わかりました。今日の回答者は弁護士の大迫恵美子先生です。大迫先生お願いします。
もしもし。
もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あなた自身はもう離婚してもいいやというような気持ちがあるってことなんですかね？
あります。
ああ、なるほどね。もちろんね、女性が離婚する場合には経済的には恵まれてない人の方が多いので、経済的な分をね、正確に計算をして、はい、軽率には判断しない方がいいだろうと私はまあいつも思ってますけど、でお子さんのその養育に関しては離婚しても養育の責任は親にありますのでね、
はい、
ちゃんと学校を出そうと思うとご主人の方で負担してもらう部分がかなりだと思うんですけど、それを承知して払ってくれる見通しなんですかね？
いや、もう全然、なんかもうとんでもない重荷みたいな口ぶりなんです、
うん、
それがとっても心配で。
例えば一番上のお嬢さんは学校行ってますか？
はい、大学生です。
4年生の大学生。
はい、そうです。
この一番上のお嬢さんの行ってる大学についてね、卒業するまで費用を出すということについてはご主人はちゃんとその覚悟でいるっていうことなんですか？
いいえ、もう奨学金を借りてバイトをしてもらうって言ってました。
はあ、2番目のお嬢さんだって4年生の大学は考えてますか？
そうですね、進学希望です。
うん、ご主人は大学卒ですか？
はい、高校卒業して働いてるもので、贅沢だっていうか、そんなものは本当は必要ないっていう。
なるほどね。
はい、
あなたは大卒ですか？
短大を出て働いてました。
あ、なるほどね。こういうこと聞くのはね、子供の扶養っていうのを親いくつまでするべきかっていう議論はあるんですけど、
はい、
ちょっと前に成年年齢が18歳になっちゃったんですね。それで18歳になっちゃうと子供じゃなくて成年っていう扱いになるわけなんですけど、
はい、
その前は20歳が成年齢だったので扶養は20歳までっていうふうに考えられていたんです。ただその頃だってもちろんね、ちょっと前の話ですから、4年生の大学行くお子さんはいっぱいいてね、二十歳で扶養料を打ち切られてしまうと大学続けられなくなっちゃうっていう問題があったんですけど、そういう場合に離婚の取り決めではね、一般によく言われていたのは、その両親が自分がね、4年生の大学を出てるならば、その夫婦の子供は4年生の大学まで出すというのが普通の考え方でしょっていうようなことでね、両親が4年生の大学を出てる場合には22歳まで扶養して大学の学費についても養育の費用としてね、負担を考えましょうっていうのが運用としては普通に行われてたんですね。それがまあ18歳に成年年齢が下がっても22歳まで卒業するまでって4年間長くなっちゃうっていうことと、今あなたのお話を伺っていると両親が4年生の大学を出ていないっていう問題があって、
はい、
ご主人が絶対出さないって言った時にどうなっちゃうのかなっていうところがちょっと心配ですよね。
ああ、なるほど。
はい。説得もね、あなたがもちろん説得する必要もありますけど、
はい。
まあ私は常に申し上げてるのはね、もうお子さんたちがお父さんに働きかけるように仕向けるように努力するっていうことも大事なことですよ。
ああ。
往々にしてこういう問題になった時にお母さんの気持ちとしてはね、子供はみんな私の味方してもらいたいっていう気持ちがあってね、日頃ご飯作ってあげたりして面倒見てるもんですから、子供もそういうお母さんの気持ちを汲み取ってね、そういう振る舞いをしがちな傾向もあったりするんですけど、
はい、感じます。
はい。それでその子供さんは割合ね、大人よりも単純ですから、お母さんがかわいそう、お母さん大好き、お父さん大嫌いみたいなことになりかねないんでね、 それは話してもらわなきゃいけないのでちょっと作戦は考えないといけないなって思うんです。
そうですね、
だから離婚の話を一緒にしなくてもいいんですけど、ただ何気なくお父さんとは話をして、お父さんに対して学校出てこういう仕事に就きたいのよみたいなことをね、少しずつアピールしてしょうがねえなってお父さんが思うように仕向けるっていうのはね、これは高等戦術として本当は必要なことなんです。特にちょっとオタクの場合はお子さんたちの学費を捻出させるのは結構な苦労になるだろうなっていう気がします。
とてもケチなので
そうですか。あとね、私はあなたのお話だけなので、ちょっと状況を正しく理解しているかどうかわかりませんけど、
はい。
この離婚の申し出にはね、怪しいものがあるなと思います。はい、私の経験ではね、男性の方からそんな離婚届なんか持ってきてね、はい、離婚しろなんて言う時にはね、まあ 100% って言いたいけど、まあ9割は女の人がいると思います。大体男の人はね、嫌だな、この結婚生活って、もう本当に嫌だなって、こんな鬼妻と思ってても、黙って我慢するんですよ。
はあ、
急に立ち上がって、はい、離婚届なんていう時には絶対女がいるなって私たちは思ってしまいます。職業的には。
いや、そんな理由があるかなって、私も最初から、腑に落ちないんですよ。
一番ね、精神的な問題で離婚に至っちゃう時っていうのは、あなたが家事ができなくなっちゃう時なんです。
はあ。はあ、
お料理ってね、すごくね、自分の行動を制御しながら次のことをね考えながらやっていくって非常に高等な作業なんですよ。お鍋を沸かしておいてお湯が沸くまでの間にこのお野菜を刻んでみたいなね、それがまずできなくなっちゃう。それからお掃除とか部屋の片付けができなくなっちゃう。
できてますけど、
だからそれをね見てね、ああもう離婚したいなって思っちゃうんです。だからそういう時はねありますけど、こんな適応障害をね、特に今それが出てるわけでもないのにね、そんなものを持ち出して精神障害だなんて言って騒ぐっていうのはいかにもねこじつけだなっていう印象がありますね。で、男がこじつけて離婚届を用意してるっていうのは怪しいなと私は思います。
わかりました。
そっちをね、あなたはね、向こうがそうやって攻めてくるんなら逆にそこを探ってみるということも考えてもいいかもしれませんよ。
そうですね、
それはね、離婚条件の変更を呼びますのでそういう意味ではね、あなたもやられっぱなしではなくて賢く判断をしたらどうかなっていう気はちょっとしてます。で、そのアニメさんはね、なんかその人の簡単な言葉に口車に乗ってあなたを攻撃してくるというところは少し軽率なイメージがありますけど、そんな人とね、揉めたからって嫁を叩き出すなんて江戸時代じゃないんですから、そんなことありえないことですから、それよりはむしろ女性がいるんじゃないかなという感じがします。
わかりました、
はい、で、そのあたりはあなたがどういうふうにお使いになるか、それはあなたの判断ですけど、離婚しないということもあるし、離婚するときは好条件を狙うということもありますけど、一番考えなきゃいけないのはお子さんたちの大学を出す費用ですね。そこを無理やり飲ませることを考えないといけないですね。
そうですね、
はい、
わかりました。
いかがでしたか。
何か最初から気持ちないというか、
ね、
なんだそれっていうことがあったんですけど、やっぱり子どもの学費のことを一番に考えたいなって思って、
はい、
子どもにまず話してみようかなと思います。それと同時進行でちょっと主人の行動を観察してみようかなと思います。
そうですね、順番として学費やっぱり大事なことなので、はい、一方でご主人のことちょっと見てみましょうか。
はい、本当に
どうぞどうぞ、あなたは本当に心も体もお元気でお過ごしいただければと思います。
はい、ありがとうございます、
ね、よろしいですか。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
失礼します。